中澄明弘のダベリダベリダベリダベリ。始まりました、中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いします。5月の、後半になりましたけどもね、多分梅雨になってるかなと思うんですけど、今回も、大変申し訳ないんですけども、リモートの収録ということで、ちょっとまだ解禁前になっておりましてですね、いつまで続くんですかねってちょっと思いの方も多分そろそろね、出だしてきてるかなと思うんですけども、少しずつではありますけども、解禁ムード、やはりずっとね自粛、特に経済を止めるっていうのはかなり負荷がかかるので、特に飲食店とかね、自営業やってらっしゃる方は本当にでももうすごい大変かなというふうに思うんですけども、ある程度関東の方もスタバだったりとか、そこら辺はね持ち帰りできるようになったりとかしてますから、少しずつですけどもね、やれることはやっていけたらいいなというふうに思ってます。で、本当にリモートをなんていうんですか、もう C5 と2ヶ月ほどやってましたけど、ある意味、この言った仕事ずっと続けられるんだったら、ありかなと思ってます。で、ミーティングとかも、ある程度、ズームでも、なんでもいいかな。まあ、ズームもちょっと通信環境とか、セキュリティの問題がまだあまり良くなかったりするので、自分の会社は、ズームよりも、Google の、何ですか、あれ、カレンダーとか、今、あるじゃないですか。自分もそれ使ってるんですけど、で、Google Meets に参加するっていう風にすれば、ミーティングできるんですよ。Google のものでね。そういったものをできたりとか、で、自分のところの会社も、メッセンジャーのアプリは Slack を使ってるので、Slack で、通話できたりとか、音声のみだったら全然できるので、重要な会議とか、もう全然いいですし、まあそうですね、特に会社に出勤する必要がほとんどなくなってきたなって思います、うん、どうしても顔合わせとかしないといけない場面とかあるかもしれないので、そういった場面は適宜出社していけば問題ないかなと思います。もうだから週に 2,3 回は出勤で、あとはリモートでってやっても全然問題ないなって思いましたね。僕のやってる会社は特にそうですね。IT 関連なんですけど、うん、今まで出社してたの何だったんだっていうぐらいな感じで、みんな多分そういうのは思い始めてきてんじゃないかなと思ってます、うん、自分のところもそうですね、ほとんどメールとかで、電話もまあしますけど、電話は社用携帯があるので全然必要ないですし、本当にいらないですね本当にいらなくなったなっていう、今まで電車に乗ってたのは何だったんだって感じですよね。自分も1時間ちょっとかけて出勤するんで、まあ郊外に住んでるんでね、もう少し都心部に住めればいいのかなとかって多少思ってはいたんですけど、うん、少し離れたところでもこういうことができるんだったらね、ずっと、はい、ありかなっていうふうに思いましたし、まあ、そういった会社を選ぶ方がどんどん増えるんじゃないかなって僕自身今本当に思ってます、それは、うん、あとは何ですか、もう銀行とかね、よく言ってるじゃないですか、最近もう印鑑もうやめようぜ問題みたいな、本当にいらないですよね、うん、無駄というか、一番保守的な会社とかじゃないですか、役所と銀行特にネット銀行じゃない大手の銀行ね、うん、未だに書類とかも印鑑文化ですから、そうそう、もうある程度サインとかも非接鑑でできるんだからよくねみたいな、で印鑑本当に代わりに押せますからね、押そうと思ったら、そうそう、筆跡だとその本人かどうかでやろう確かめようと思ったらいくらでも確かめられるんで、海外だとね、特に銀行口座とか書類の登記とか全部サインですから、契約書も全部サインだし、うん、サインでいいと思います正直ね、本当にいらないです。特に、なんか書類をもらった時に押すハンコとか、本当にいらないですからね。だからこそ、クラウドサインっていうものも かなり普及し始めてきてるかなって思いますし、僕自身もそれは感じてます。はい、なので皆さんよかったらですね、次々いろいろあると思うんですけども、やっていければいいかなと思ってますので、はい、今日もだからリモートする時間も増えたんで、勉強する時間とか、あと映画とか、そうそう、ネットフリとかね、アマゾンプライムとか見る時間増えましたよ。そうそう、今まで通勤中見てたんですけど、朝ちょっと早く起きたりとかして走ったりとかしてるんですけど、ジムがまだ開いてないので、ちょっと運動軽くしとかないとなと思っててやってはいるんですけどね。うん、その間にちょっと空いた時間とかにネットフリックス見たりとか、海外ドラマ好きなんで、今あれにハマってます。スーツも見ましたけど、なんだっけな、結構面白い作品がちらほらあるんです。ネットフリックスだと結構あったりとかしてですね、なんだっけな、思い出しました。ブラックリストっていう、結構面白いです。今シーズン6ぐらいまであるんですけど、もしよかったら皆さん見てください。面白いです。で、自分、それをシーズンまだ1までしか見てないですけど、シーズン6まであるんですけどね。うん、めちゃくちゃ面白いんで、皆さんよかったら見てみてください。そうそう。なんか、テレビ見る時間が減りました、その代わり。スマホとかタブレットとかパソコン見る時間が増えましたね、そのおかげで。はい、皆さんよかったら好きな海外ドラマの話とかしたいんで、もしよかったら教えてください。よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、インリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナー、中澄明宏自身が、気になっているものを紹介していくコーナーです。先ほどオープニングでも伝えたんですけど、そう、海外ドラマを見るの好きで、あとそう、英語の勉強してるって言ったじゃないですか。まあ、海外ドラマを見る目的も半分その目的が一つありまして、会話のスピードにちょっと慣れるみたいな。で、英文ばっかずっと見てるとなんか疲れちゃうんで、まあ、娯楽兼、できるものはないかなと思ってて、そこで海外ドラマを少し見るようになりましたね。ネットフリックスとかアマゾンプライム、たくさん月会費払えばいくらでも見られるんでね、ぜひよかったら見てください。面白いです。まあ、ビジネス的な言葉とか、まあ、口語的な、ね、言葉がたくさんやっぱりドラマ多いので、うん、まあ、とにかくトイックはそういった単語たくさん出てくるんでね、うん、できたらいいかなというふうに思ってます。で、自分は自主的に勉強もいろいろやってるんですが、やっぱり向いてる参考書と向いてない、向いてる参考書、向いてない参考書って変ですね。やりやすい参考書って言うと、なんかやりにくい参考書って多分人によって異なると思うんですけど、僕はだいたいストイック、500未満なんですけど、やっぱり600点を今目指して勉強していて、単語は、まあ、ほんとベターなんですけど、有名な聞く単っていうのを使ってます。で、スコア600っていうのがあるので、今年の3月になんか改変されたのかな？なんか初版が3月、今年の3月になってて、買い替えたんですけど、多分、CD ロムついてないって、もともとついてなかったのかな？で、ダウンロードができるようになってます。で、すごい、そうですね。前は確か CD ロムついてたんですよ。で、なくなって、アプリでダウンロードしてくれっていう風に変わったんですよね。今のやつ、なんか CD ロムが かなくなりました。ほとんどの参考書は今もうアプリでダウンロードしてそこで音声ファイル聞いてくれっていう風に変わってて、だからその代わり少しまあ、手に取りやすくはなったかなっていう風に思います。うん、キクタン600は結構まあ600、700、998かな、なんかいろいろありますけど、そうそうそう、この600シリーズは結構いいかなって思いました。でまあ一番有名なのはやっぱり朝日出版から出てる金のフレーズっていう、俗に言う皆さんのトイック界隈でいう金フレ金フレっていうもう大ベストセラーですよね。結構なんですか、ちっちゃい文庫本サイズで、でとにかくテスト前に集中的に勉強したいっていう方におすすめです。でキクタン600よりかはもちろんページ数も少ないので、単語量自体は少ないんですけど、もうなんか何ですかね、直前の悪あがき1週間2、3日とかやるっていう時に金フレは便利です。金フレは基本的に高得点を狙う、まあ600とか700以上型を狙うものに作ったもので、銀のフレーズっていうのもあるんですよ。なんか後から出したらしいんですけど、基礎的な本当に基礎の基礎ぐらいの、単語をトピック的に載せたものがあって、それも結構最初やる方はおすすめかなって僕は思いました。本当に読んでて、あこれ確かによく僕まだ2、3回しか受けてないですけど、それでもやってて、あこれ確かによく見るわみたいな、英文とか勉強しててもこの単語確かによく聞くなとかっていう単語が多いですね。うん、シリーズは確かにおすすめだなって思いました。で僕はあと充電的に強化をまあしたかったりしたので、これどこから出してるところかな、すみません、アルクっていう会社なのかな、うん、そこから出してる本なんですけど、まあキクタンもその会社ですよね、だから同じ会社だと思うんですけど、直前にできるこの2ヶ月で攻略トイックテスト600点っていうのがあって、これはかなり弱点強化に、使えるような参考書ですね。結構400ページぐらいある分厚い参考書なんですけど、まあサイズは本当に B5 ぐらいのよくあるスタンダードな参考書なんですけど、これは実際のトイックに出そうな、まあ出そうなっていうか、あったような問題を、やっていて、かつ解説が結構一つ一つ丁寧に書かれてます。だから、これやりながら多分自分で勉強する方はすごい便利だなっていうふうに思ってますね。で、2ヶ月なんで、2ヶ月分やろうと思ったらすごい、少しずつできるっていうのもあるし、うん、すごい使いやすい、参考書です。なんだろう、本当に過去問とか過去問受けないともちろんやり方わかんないと思うんですけど、まあ受験も全部そうですけどね、過去問必要なんですけど、過去問は本当に最後の最後でいいと思います。僕も売ってますけど公式問題集、あれ自分も何回かやったことあるんですけど、すごい解説が少なすぎますねあれ、うん、特に僕みたいなしょぼい点数とかだと、これ本当どういう意味なんだろうと思って、後でググって検索するぐらいなんですよ。これってどういうセンテンスなんだろうとか、特に文法問題もあるんで、なんでこれ正解なんだろうとかっていうのが、意味から考えるとこれみたいな。なんかもう2、3行でささっと終わって、なんか、終わらすような解説しか載ってない、解説になってないような解説って言ったら変ですけど、うん、一番これが意味がなんかしっくりくるのこれみたいな、ほんとそんな感じのスタンスで書かれてるようなものばっかりで、あまり解説っぽい解説があまりないんですね。だからみんな多分違う、出版社から出てる各々の、問題集をみんな手に取ってやってるんだと思います。自分が今やったようなものは結構ある程度解説がつけられているので、すごい便利だなという、あと、そうですね、トイックテストもまだ、宣言中でまだ緩和されてないので、もちろんね、模試なんて、本当に密の密じゃないですか。
あの
テスト中も基本的には部屋開けないから、どうするんですかね。他のトイック以外も英検とか漢検とかああいうテストも今全部中止になっているので、多分ね一番関東とか他のところはあの宣言解除されたのでもしかしたらやるかもしれないですけど、関東は多分できないので他のところでどうしても受けたいんだったら受けに行くか、関東はなんかあれですよね、段階的に解除って言ってるんで密室になりやすそうな、そういう試験とかはおそらく、一番序列的に後の方かなと、ステップ3とか多分3段階分ぐらいに表しましてね、だからステップ3とかその辺になるのかなと、ジムとかもそうでしたけど、仕方ないかなっていうふうに思います。まあ飛沫が飛ぶっていうジムとか喋るような場所とかではないのでそういったことはないですけど、まあ密室でいろんな人がもし受けるとなると密接になっちゃうんで、あと密閉、本当にそうですよね。だから難しいですよね。自分も秋ぐらいにはちょっと一回もう一回受けたいなというふうに思っていたので、そこまではちょっと回避してくれると助かるんですけど、まあ受けられる場所がもしあるのであればどうなんですかね。まだ事務局自体はまだ発表されてないんですけど、もしかしたら他の地方とかは解禁されちゃう可能性があるので、そこは公式の情報を、アナウンスがあるまで、ね、ちょっと待っときたいなというふうに思ってます。いろいろそうやってみて自分も成果があればね、こういったものがいいなというふうにきちんと伝えられたらいいかなというふうに思ってで、皆さん楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。以上スミジセレクトのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ、その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版、この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄幸宏自身がチョコレポが苦手なのでそれを克服すべく やっていくコーナーです。はい、今回ですね、自分やっぱりその職業でウーバーイーツをやってるんですが、そこのツイートでですね、なんていうんですか、スイーツがちょっとあるスイーツが流行っていて、ローソンに売ってる台湾ドーナツっていう5月のね10日とかそれぐらいあたりに発売されたんですよ。そうその5月中旬あたりに発売されたのがやけになんかバズってですねツイッター界隈っていうかウーバーイーツ界隈でしか盛り上がってないんですけどそこでちょっとまだ食べてないのでそこで食べてみようかなっていうふうに思ったので、この場を借りてですねちょっと食べてみたいなというふうに思っております。台湾ドーナツ、そうローソンにしか売ってないんですけど、なんか台湾風のドーナツらしくて、何が、僕台湾行ったことないんでどこが台湾風のドーナツなのかちょっと分かんないんですけど、何なんだろうな、普通のドーナツっぽい、なんかシュガードーナツっていうんですか、白い粉がかかってるようなですね。で練乳風味のチョコと粉糖かで、ちょっとザクザクしたような生地らしいんですが、ちょっと食べてみたいなというふうに思ってます。 おか、ですね、金額120円なんで、ちょっと安いですね。普通の、まあ、ドーナツかな。あんまかんね。あー、でも香ばしいですね。やっぱり、なんか揚げてある感じ。普通に揚げるようなドーナツなんだと思うんですけど、結構匂いがいいですね。いただきます。うん、あ、確かに。うん。砂糖が、まぶしてあるやつと、何ていうんですかね。固形のあの砂糖あるじゃないですか。多分あれをあらかじめかけてあるんだと思うんですよね。それでこう、砂糖を固めてあるような白砂糖ですね、うん、と粉糖が混ざってますね。コーティングしてある、だから砂糖とあの粉糖と、だから両方使ってあるんだと思います。うん、うん、なるほどね。だから日本人も好きな感じの食感ですね。外はカリカリ、中はさ、な、もちもちみたいなね。うん。美味しいですね。ああ。どこが台湾なのか、本当台湾に行ったことないんで、本当わかんないですけど。うん。あ、これ普通にドーナツとして美味しいですね。うん。美味しい。確かに、ふんわりしてるんで、食べやすいかな。カロリーは292なんで、ちょうどいい感じかな。うん。完食にしてはちょうどいいと思う。うん。確かにね、ウーバーイーツしてると、特に自転車はね、糖分補給必須なんで、これが糖分と水分をね、補給していきたいなというふうに思って。ローソンはね、街角コーヒーって、コーヒーも美味しいんですよ。で、アイコだと2、3年前ぐらいから、SML でその上のメガっていうのがあって、メガアイコだと250、60円ぐらいするんですけど、かなりの量なんですね。一番カフェとかでも大きいサイズのさらに上ぐらいの、多分500ぐらい飲めるようなを頼めるんですよ。それをね、250、60円で頼めるんで、すごいこれとコーヒーとも相性がいいと思います。うん、はい、皆さんね、よかったらぜひ一度試してみてください。はい、以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタから、かなりマニアックなネタまで、いろいろな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーでは、リスナーの皆様からのさまざまな依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店、施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。6月もね、もう半ば過ぎてると思うんですけども、都内はね、もう梅雨入りかなというふうに思ってるんですけどもね。で、夏どうなんですかね。もう高校野球もインターハイも何もない。何もないって言ったら変ですね。そうそう。やっぱりイベントごとはもう全部ね、しばらくもう自粛になっていくかなと思うんですけども。オリンピックもね、なくなりましたから。あ、なくなったって、なくなってないですね。失礼しました。延期ね。1年後、今のところ、暫定的に延期になりましたけど。難しいですよね。フェスも、 もしかしたらフジロックなくなるんじゃないかみたいな。サマソニーはなんか9月にもともとやるっていうふうになってたんで、まだそこのアナウンスもまだ決まってないかなと思うんですけども。そうね、ロッキンももうやらなくならない感じなんで、今年は残念ながら。はいはい、ちょっとそうそう、まあ仕方ないですよね。本当に仕方ないと思います、こればっかりは。誰も悪くないんで。フジロックとか、そうそう、スーパーソニックっていう名前なんですけど、サマソニー今年9月だけやるんで、あの外国人のアーティストの多分ギャランティー問題がまだあるから、多分そこでもう揉めてるっていうか、あのちゃんと揉んでないってことですよね、多分。そこ契約書に多分あるのかどうかわかんないですけど、詳しい契約書僕見たことないんでわかんないですけど、多分そこをどういう風に、まあ、キャンセル料払うのか、あの主催者側が、そのね、アーティスト側に。ちょっと外国人挟んでるんで、まあ外国人があのワールドツアーのついでに来てくれるって場合もあるんで、そこの折り合いが難しいですよね。うん、そうそうそう。だからそれでキャンセル料を払うのかもしれませんし、まあこういったことだったら逆に払わなくていいというふうになってるのかちょっとわかんないんですけど、そこがまだクリアになってないから、フジロックとかそこら辺はまだアナウンス出せてないんでしょうね。うん、おそらくもしかしたらもう、みんな中止になるか、行く人も多分少ないと思うんですよね。まあ行く人は絶対行くと思うんですけど、あのやるんだったら、はい。ねえ、フェスなんて本当密じゃないですか。見るからに。そうそう、だから難しいですよね。自分も、ちょっと迷ってるぐらいなんで、もしかしたら、まあ、中止になればね、もちろん払い戻しあるんで全然いいんですけど、やっぱりそこのリスクを犯してまで行くべきなのかなって、ちょっと自分自身ちょっと考えてます。本当は行きたいです。その9月にあるスーパーソニックっていうサマソニの代わりのやつなんですけど、もうメンツも第2弾第3弾ぐらいまで、もしかしたらもうこの時期だと出てるかもしれないですね。そうそう、だから中止のアナウンスが出てないので、おそらくやる方向にはまだ進んでると思うんですよね。もちろんあの会場も抑えてますんで、特にそうそう、そこもあるから難しいんだと思うんですよね。うん、特にサマソニスーパーソニックそうは幕張も抑えてて、そう千葉マリンも抑えてるから、そこの問題が多分難しいのかなというふうに思ってます。うん、本当どうなるのかね、ちょっとまだわかんないですね。うん、ゴールデンウィークはにやってたもうイベントは全部中止になってますから仕方ないんですけど、そうそう、そこがね、もう少し多分状況を見てやるのかなと思いますね。うん、まだそうそう、フジロックは8月の終わり、お盆明けぐらいなんで、このまま行ったらできんじゃないかって思ってる人も多分いるだろうから、そう7月にやるようなフェスとかはね、もう中止になっちゃったんで仕方ないんですけど、ね、ちょっと楽しみ半分悲しみ半分みたいな、ちょっと難しいって思ってますね。多分そう、好きな人はね本当に行きたいし、いいストレスの解消にもやっぱなるんですよね、この時期にやるからこそ。逆にね、うん、特にそうそうそう、連休時期にやってたりしますんで楽しみですよ。やっぱりいろんなアーティストも見られますし、プロ野球もね、結局、試合を減らして、なんとかやれる方向に今進もうとしてますから、楽しみ、ね、そういったスポーツイベントも、まあ、無観客だから、まあ、全然、ネットとかでね、見れるようになれば、サッカーとか見られますし、まあ、いいかなっていうふうに思ってます。はい。自分自身もね、ちょっと今考えながら、いろいろお話ししてました。はい。まあ、ちょっと、公式のアナウンスをね、待ちたいなというふうに思っています。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。 Twitter 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。